広島市議会だよりポッドキャストです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより令和2年2020年1月発行第290号、2020冬号です。発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所郵便番号 730-8586、 広島市中区国大寺町1丁目6番34号、電話 504-2439。 広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報、広報誌へ進んでください。目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込みお問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファクスは 504-2448 です。市議会ホームページ、Facebook を開設しています。ホームページ、www.city.hiroshima.lg.jp/gikai/。Facebook、www.facebook.com/。hiroshima/gikai/。浅野市広島城入城400年です。2019年から2020年3月末にかけて、浅野家初代広島藩主、浅野長明氏が広島城に入城して400年を迎えたことを記念し、江戸時代の広島の文化に触れることができる様々なイベントが実施されています。12月3日から12月13日、12月定例会の報告、今後では主に12月定例会の結果についてお知らせします。目次、日程と概要、可決された主な議案など、一般質問、令和元年第5回定例会12月定例会の議案と議決結果など、議会トピックス、平和の推進に関するアンケート募集中です。編集後期、広島市民と議会、終わり枠、目次終わり。日程と概要、12月3日、本会議1日目、提出議案の説明など、12月6日、9日、10日、本会議、2日目から4日目、一般質問、提出議案への質疑、常任委員会への付託、12月11日、12日、常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査など、12月13日、本会議、5日目、議決など、日程と概要でした。可決された主な議案など、令和元年度12月補正予算案、14億902万3千円。可決された補正予算案の内訳、財政調整基金への積立金、9億300万円。後期高齢者医療事業、後期高齢者医療事業特別会計、1億5950万7千円。広島特別支援学校の校舎増築など、4117万円。給与改定に伴う補正、3億534万6千円。条例案11件。市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正。 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正など、その他の議案46件、庁の区域の変更、当選金付き商標の発売金額、公の施設の指定管理者の指定、広島国際会議場ほか40件、指定都市高速道路の整備計画の変更に係る同意など。なお、詳しくは市議会ホームページをご覧ください。広島市議会で検索。会議結果、令和元年第5回定例会12月定例会です。一般質問。第5回定例会本会議。12月6日、9日、10日。なお、紙面の都合上、一人2問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。発言項目、発言順に掲載します。元谷辰徳、自民党市民クラブ、佐伯区、国道2号、高架延伸事業、広島高速5号線、森畑修司、自民党星クラブ、東区、入札、高齢ドライバーの交通事故防止対策、全国都市緑化広島フェア、児童虐待防止対策、桑田京子、市政改革ネットワーク、佐伯区、ローマ教皇のメッセージ、住民監査請求のあった広報誌、高齢者生き生き活動ポイント事業、認知症による事故の賠償制度、高速5号線、アストラムライン延伸、渡辺幸三、公明党南区、被爆75周年における平和の取り組みと2020ビジョン、死亡時のワンストップサービスの実施、地域猫活動の取り組み、重症心身障害児者と家族への支援、学校での職場のいじめ、高速5号線シールドトンネル工事の契約問題、山本正弘、市民連合西区、被爆75周年、観光客へのおもてなし、市民の健康づくり、ゴミ処理事業、災害時の避難、ICT を活用した教育、広島高速5号線、近松里子、日本共産党中区、核兵器廃絶、環境防災優先の都市づくりを、暮らしを守る自治体の役割、誰もが自分らしく生きられる社会へ、豊島岩泊、自民党市民クラブ西区、広島市をアジアのジュネーブにする、スマートシティの推進とオープンデータ化、企業 CSR、CSV と自治体連携、広島高速5号線、谷口治、自民党保守クラブ浅南区、清風新都、広域公園、むくぎ太一、市政改革ネットワーク浅南区、平和記念式典など、SNS 教育、感染症予防、教会知能対策、地域コミュニティ、石田翔子、公明党佐伯区、不妊治療の女性の拡充と普及開発、マイタイムラインの推進、インクルーシブ教育の推進、平岡雄一、自民党市民クラブ中区、広島城天守閣、広島市郷土資料館、被爆体験の継承伝承、広島市中心部の水害対策、都心の活性化。元谷辰徳、自民党市民クラブ、広島高速5号線、質問です。一旦およそ200億円で締結した契約が、なぜ287億円に増えたのか。 誤解や疑念は市民に不満と不信を与えたのではないか。答弁です。今回の増額およそ87億円は、JV から新たに提出された見積書をもとに、その根拠を JV に求めた上で妥当性を検証し、土木工事標準部係が適用できる工種はその部係を用い、特殊な工種はメーカーから見積もりを聴取し積算したところ、増額が必要なことが明らかとなったため合意したと説明を受けている。こうした公社の積算の方法や考え方は妥当なものと考えている。国道2号高架延伸事業、質問です。国道2号高架延伸工事は、本市発展の重要政策である八丁堀神谷町地区の再開発とどのようにリンクさせるのか。答弁です。本事業は5カ所の出入り口を設置することにより、西部方面から都心部へ向かう交通を分散導入させ、都心部の交通の円滑化を図ろうとするものだが、ランプが接続する合流部や直近の信号交差点などで混雑が発生する場合も考えられるため、交通管理者などとも協議をしながら、必要に応じ交差点改良や信号源氏の見直しなどについて検討する。森畑修司、自民党保守クラブ。高齢者も安心な暮らしを。質問です。高齢化が一段と進む中で、社会問題化している高齢運転者による交通事故防止対策として、本市では道路交通環境などの改善、また免許を返納しやすい環境整備のため、現在実施している対策や検討している対策はあるか。答弁です。速度抑制、道路の形状や交差点、通行区分の明示などを行うことにより、歩行者と車が共存する安全で安心な道路空間の整備を進めている。また、免許返納者に対し、一部事業者によるタクシー運賃やスーパーの配送料の割引が行われており、こうした取り組みの周知に努めている。今後も情報を収集し、免許返納者の移動手段の確保に取り組む。守れ子どもの命。質問です。親からの虐待を受けている子どもたちへの児童虐待防止対策を強化するため、本市では児童相談所、子ども家庭相談コーナーが虐待の通告先となっているが、どのような職員体制で運営しているのか。また、夜間休日の対応は。答弁です。児童相談所は正規56名、非常勤5名の計61名を、各区子ども家庭相談コーナーは正規1名、非常勤2名の計3名を国の要項に基づき配置し、すべて専任職員である。また、夜間休日は児童相談所虐待対応ダイヤル1早くでいつでも通告可能である。用語の解説です。児童相談所虐待対応ダイヤル1891早く。虐待かもと思った時など、通話料無料ですぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。かけると近くの児童相談所につながります。用語の解説でした。桑田京子、市政改革ネットワーク。アストラムライン延伸、質問です。さつきが丘から市中心部に新交通利用で入る3つのパターンは、いずれも乗り換えがあるが、現行バスより3分早く着く。しかし、料金はすべて新交通利用が高額で、現行バス430円に対し、最も高いのは690円。この差でも新交通を利用するのか。答弁です。3つのパターンのうち、所要時間が最も短いアストラムラインとバスを利用し乗り換えるパターンが26分480円。高速4号線経由直通バスは29分470円である。利用経路選択の予測は、所要時間、料金、運行間隔などから作成したモデル式により分かれるため、 料金が安くなるより早く着くルートを選択する人もいると考えている。高速5号線増額について。質問です。高速5号線双葉山トンネル工事費87億円だけでも大幅な増額だが、さらに高速2号との連結事業が追加され310億円の増額となる。なぜ今新たな事業として提案するのか、別の事業で提案できないのか、誰がいつ事業決定したのか。答弁です。連結路は広島駅周辺と東広島市呉市方面とのアクセス強化の必要性とともに、豪雨災害などにより緊急輸送道路ネットワークの充実強化の重要性も再認識され、整備を改めて検討し、国など関係機関と調整した結果、早期の完成を目指し、今回整備計画に追加変更を行うこととなった。渡辺公造、公明党。被爆75周年の具体的平和の取り組みは。質問です。被爆75周年を迎える今年、本市は平和の推進においてどこに力を入れ、具体的にどのような取り組みをされるのか。答弁です。為政者をはじめ世界中の方々に広島を訪問していただく迎える平和の取り組みとともに、広島に来られた方々に広島の心をしっかりと受け止め共有していただくため、被爆の実相を守り広め伝える取り組みを一層推進していきたい。とりわけ時代を担う若い世代に地域のリーダーとなって広島の心を発信していただくための取り組みに力を入れていきたいと考えている。死亡時ワンストップサービスを。質問です。高齢化社会から多子社会へと移り変わりつつある中、様々な手法により死亡時のワンストップサービスを実施する自治体が増えている。こうした取り組みはさらに広がると考えるが、本市ではこうした死亡時のワンストップサービスのあり方についてどう考えているのか、また検討しているのであればいつから開始するのか。答弁です。現在、件数の多い区役所において、手続きの種類や所要時間の実態を調査し、一箇所で受け付ける方法や簡素化の検討を行っている。検討を踏まえ、来年度中をめどに実施したいと考えている。山本正弘、市民連合。ICT で充実した教育を。質問です。普通教室の無線LAN環境の整備に加え、町ぐるみ教育の絆プロジェクト事業、学習支援システムの早期整備、家庭など学校外でも学習できる環境を整えることも必要では。用語の解説です。町ぐるみ教育の絆プロジェクト事業。学校と家庭、地域の連携協力により、町ぐるみで教育に取り組む事業。事業実施校は、学校による地域貢献活動や、家庭・地域による教育支援活動を行い、教育支援活動の一つである放課後学習会においては、インターネット回線を利用した学習支援システムを利用し、生徒の学力向上を図っています。用語の解説でした。答弁です。学習支援システムを活用し、学校外でも学習できるようにすることは、生徒に主体的な学習を促す上で大変有効と考える。現在のシステムは学校外から利用できないが、今年度1校で試験的に無償利用できるようにし、効果を検証している。今後、試験実施の成果や課題を踏まえながら、学校外からも利用できるシステムの導入について検討したい。市民の健康一元管理で。質問です。出生時から生涯にわたる医療情報の一元化や、個人の検診結果など、健康にかかる情報を管理する方法について検討し、市民の健康への意識を高め、健康寿命延伸につなげる必要があるのでは。答弁です。医療情報などを記録し管理することは健康づくりの推進に有効な手段と認識している。 国は昨年5月策定の健康寿命延伸プランで、個人の健康診断結果や服薬履歴などを電子記録する PHR の構築を進めることとし、9月に検討会が設置された。本市では今後国の検討会の動向を注視しつつ導入について研究したい。用語の解説です。PHR、パーソナルヘルスレコード、個人の健康診断結果や服薬履歴などの健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組みです。近松さと子、日本共産党。国保短期証発行を見直すべき。質問です。2008年の国保法改正や国の通知に沿って、納付できない特別の事情がある人に、資格証明書だけでなく短期証も機械的に交付するやり方はやめるべきだがどうか。答弁です。短期被保険者証は、保険料滞納期間が5ヶ月以上となる滞納者に交付しているが、本市では国保の給付と保険料の滞納にかかる納付折衝は分けて対応するため、財政局収納対策部で一元的に滞納整理事務を処理しており、納付折衝は滞納の期間にかかわらず随時行っている。こうしたことを踏まえ、事務の合理化の観点から今後見直しを検討する。高速5号線増額は理解得られない。質問です。トンネル工事の談合が疑われる契約により、87億円も増額するのに、それを大きく超える347億円を増額する整備計画が提案された。膨らむ事業費には税金も投入されるのに、公社だけの責任だというのでは、市長としてあまりにも無責任ではないか。答弁です。第三者委員会の報告書で公正に事実認定されたことをもとに、納得いただけるよう説明していく。高速2号線と5号線の連結路については、公社で検討を行ってきたもので、今回一体で理解・承認いただけるよう、整備計画に追加変更を行うこととした。豊島岩泊、自民党市民クラブ。広島市をアジアのジュネーブにする。質問です。本市に国連機関、国際機関の集積を図り、拠点化することの意義は大きい。今後、さらに外務省との連携を強化し、有事活動に注力いただきたいがどうか。答弁です。本市に平和推進に深く関わる国連機関などが設置されることになれば、平和の発信力や国際会議誘致の可能性が高まり、迎える平和を掲げる本市にとって非常に意義が大きいと考えており、国連機関などの海外拠点設置の動向などについて情報収集してきた。今後も引き続き外務省などとの連携を密に、情報収集や状況を調査し、費用対効果も考慮しながら、誘致に向けた取り組みを検討したい。ビッグデータのオープン化を。質問です。本市がスマートシティを推進するには、近隣自治体との共同が欠かせない。公共データのオープン化及び利活用の推進を広域都市圏で展開し、地域経済の活性化に取り組むべきと考えるが、本市の見解は。答弁です。本市はビッグデータのオープン化を地域経済の活性化に役立てる方向で官民連携して取り組みを進めているが、さらに広島広域都市圏の構成市町全体に広げることでより大きな効果を期待している。今後も23市町と県で連携し、様々な分野で取り組みを進めていく。谷口治、自民党保守クラブ。清風信徒について、質問です。崇高な理念のもと立ち上げられた清風信徒構想について、市長の思いを聞かせてほしい。答弁です。200万人広島都市圏構想を確実に実現していく上で、本市の広域拠点の一つである清風信徒においては、清風信徒内の循環、 西風神とデルタ間の循環を形成することにより、人、物、金、情報の好循環を生み出し、県域経済の発展を牽引するため、住み、働き、学び、憩い、守るという複合機能を備えた街づくりをさらに推し進めていく必要があると考えている。西風神との都市づくりへの思いは、市長就任以降、今も変わりない。広島広域公園について、質問です。サンフレッチェ広島が去った後の広島広域公園の活性化をどのように考えるか。答弁です。広島広域公園は国際的全国規模のスポーツイベントや大規模な野外コンサートなどに利用されており、本市の活力を高め、賑わいを創出するために大変重要な施設となっている。引き続き、国際的、全国的なスポーツ大会誘致に向け、必要な施設の改修などに積極的に取り組む。むくぎ太一、市政改革ネットワーク。平和記念式典に静謐な環境を。質問です。平和記念式典中のデモや集会の騒音について、市はどう捉えているか。来年の平和記念式典を静謐な追悼の場とするため、市の現在の取り組み、今後の方向性、見通しはどのような状況か。答弁です。昨年の式典当日に実施した参列者を対象としたアンケート結果を受け、デモの実施団体に協力を要請し、回答を求めた結果、団体からアンケート調査票及び音量測定記録などの開示を要望された。本市としては、条例による規制以外の方法で解決できるのであれば、それが最善と考える。要請があった情報開示も含め、今後も団体と協議を進めていく。地域コミュニティの活性化を。質問です。市は地域コミュニティの重要性をどのように考えているか。町内会、自治会の加入率向上のため、市が行っている取り組みは何か。答弁です。本市の活性化には、最も身近な地域コミュニティの活性化が大前提となると考えている。住民自らが行動を起こすことが必要不可欠であり、住民主体の活動によって町が活性化していくことが理想である。町内会、自治会加入率向上のため、チラシを作成・配布、役員へ新築情報の提供、入居者説明会で加入を呼びかけるなどを行っている。石田翔子、公明党。マイタイムラインの推進を。質問です。住民一人一人が災害発生時にいつ誰が何をするかあらかじめ時系列で整理した防災計画マイタイムラインを各家庭で作成するために本市も支援すべきと考えるがどうか。答弁です。議員ご提案のマイタイムラインは本市の考えを具体化した取り組みであり、災害の種別に応じた居住地の危険性や避難情報発令に基づく避難のタイミング、避難場所などを事前に各家庭で書き込む我が家の避難シートを配布・周知し、マイタイムラインを各家庭で作成していただくよう支援したいと考えている。インクルーシブ教育の推進を。質問です。本市ではインクルーシブ教育システム構築実践指定校16校に専任の特別支援教育コーディネーターが配置されており、毎年少しずつ増やしていると聞いているが、今後はどのように考えているか。用語の解説です。インクルーシブ教育。障害者などが積極的に参加・貢献していくことができる共生社会の形成に向けて、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みです。答弁です。本年度、小学校8校、中学校8校の計16校を指定し、専任のコーディネーターを配置して実践研究を行っている。特別な教育的支援が必要な児童生徒などは年々増加しており、 今後も成果を踏まえながらコーディネーターの配置の拡大に努めていく。平岡雄一、自民党市民クラブ。広島城天守閣の建て替え問題。質問です。広島の原点ともいえる広島城の天守閣も、再建後61年が経過し、ここ数年随分と劣化が進んでいる。木造による建て替えも含め、広島城天守閣の保存継承のあり方について、今後検討していく必要があると思うが、どのように考えているか。答弁です。有識者から構成する懇談会で、現状と課題や今後の方向性について議論を行うとともに、本年度耐震診断調査を実施している。今後、有識者の意見や調査結果を踏まえた上で、耐震改修または木造再建などの方向性について検討を進め、広島の発展を支えた天守閣がアピール度の高い観光スポットとなるよう取り組んでいきたい。太田川氾濫に向けての対策。質問です。1000年以上に一度の豪雨が太田川水系を襲った場合、海抜0メートル地帯が多い本市中心部において、どのような被害があると想定されているか。大規模浸水を想定した対策を講じているか。答弁です。平成29年の中国地方整備局浸水想定区域図では、平地部のほぼ全域、およそ7450ヘクタールが浸水、およそ28万1300世帯、およそ57万6000人が被災し、被害額はおよそ21兆2426億円と想定される。本市は避難場所確保などに取り組んでおり、571施設を活用する方向で関係部局と調整している。第1部が終わりました。続いて第2部をお聞きください。